ってくださるキリスト。話、松田秀康。
はい、皆さんおはようございます。この第7日安息日、みんなで集まることができなくても幸いなことにネットを通して一緒に天の憐れみ深い神様を賛美し、また礼拝できることを感謝いたします。御言葉を一つお読ませていただきます。私が天を閉じて雨をなくし、または私が稲子に命じて地の産物を食わせ、または疫病を民の中に送るとき、私の名をもって唱えられる私の民が、もし減り下り、祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、私は天から聞いて、その罪を許し、その地を癒すという約束があります。一日も早く新型コロナウイルスの感染が収束して、また主にある交わり、集いができることを祈っております。では今日の礼拝は賛美歌の58番歌って、始めたいと思います。賛美歌の58番。
神よ御前に入れ口
続いてお祈りしましょう。意図高き天にましたも、慈しみ深いお父様、今日この御聖室にあなたが定めてくださった、聖別してくださった、祝福してくださったこの安息日に、多くの方々が礼拝を捧げていると思います。私たちも置かれた場所で、今はみんな集まることができませんけれども、家庭で、あるいは一人二人、三人と集まって、霊と誠をもって礼拝を捧げると、時に、あなたは 耳を傾けてくださることと信じます。願わくは神よ、どうぞ、この病んでいる私たち、あなたの望んでおられる清いご品性に完全にまだ預かってない私たちでありますが、あなたの許しのうちにこうしてあなたの恵みと祝福をいただける、こうことができる特権を心から感謝いたします。そして賛美歌に歌いましたように、身元に来るものを決してあなたは拒むお方ではありません。どうぞこの礼拝の時間、あなたの御言葉に聞けるときに、語る者も聞く者も同じ聖霊によって導かれ、また聖霊によってあなたの御心を知ることができますように。そして今日この日に私たちが望んでいる安息を豊かに与えてください。語る松田兄弟の上にあなたの豊かな導きを与えてくださいますように、病んであるいは入院していらっしゃる方々にも等しい祝福と慰めを豊かに与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、松田兄弟のメッセージの前に、また今日も、新庄正也君によって特別賛美歌をしてもらいます。
本庁は、重荷を負ってくださるキリストと題してですね、皆様ともにこの時間考えてみたいと思います。さて、 新型肺炎コロナ問題、依然この世の中お騒がし、また一向にですね、収束する気配がありません。そしてその影響力はいろいろなところに及んでいるのは皆さんご承知の通りであります。政治、経済、教育、医療、福祉、観光、物流、芸能、またメディアなどですね、多岐にわたって私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。そのため多くの人々がその感染拡大防止のために昼夜を問わず奮闘しています。特に医療の現場では医師や看護師をはじめたくさんの医療関係者の方々が命を張って戦っているのです。彼らは患者の命を守り救うという責任と重荷を負っています。彼らは自分の命を危険にさらして任務を遂行しているのです。私たち素人には彼らの肉体的また精神的苦痛がどれほどのものかわかりません。相当なものであることは間違いないでしょう。なぜなら自分の命も守りつつ患者の命も守るという二重の重荷を彼らは負っているのであります。外国のある看護師はテレビの取材において泣きながらその恐怖を訴えていました。そして今も次から次へと患者数は増え続けて終わりが見えず長期的な戦いに及んでいます。人は終わりがない、また期限がわからない困難に対して大きな精神的苦痛を覚えます。また医療現場を取り巻く環境、物理的環境も悪化してきています。マスク、手袋、消毒液、また防護服、人工呼吸器、病床、人手、金銭など、ありとあらゆる問題、また不足し問題となっています。いろいろ解決しなければならない課題が山積みであります。しかし、彼らは決して孤独でコロナと戦うのではありません。多くの人々が彼らの安全を祈り、またはその働きを支え、応援し、協力しています。一般市民が防護服をの代わりに雨がっぱを届けたり、歌手や芸能人たちもまたインターネットで応援し、有名な運動選手らもマスクを寄付したり、政府も予算を組んで資金や物質の調達、環境整備や法的整備など、様々な人たちが自分たちでできることを通して助けているのです。医療現場で働く彼らの重荷は大変なものでありますが、彼らの知らない多くの人々もまた間接的に彼らと共にその重荷を負い助けているのです。それからまた多くの目に見えない天使たちも働き、助け、悪と戦っていることを私たちは忘れてはなりません。なぜなら多くの人々の心からの祈りを主はご存知であり、どんなに小さいものであっても心からの祈りを主は見過ごしにされないからであります。主は主に助け求める者を喜んで天使を送り助けてくださいます。ミニストリー9ページに、彼は隣人も旅人も友も敵も区別なさらなかった。彼の心を引きつける者は生命の水に植え乾く魂であった。彼はどんな人間も無価値なものとして見過ごしにすることなく、すべての人を癒そうとなさった。彼はまた、魂の敵と一騎打ちをしている人々にもお会いになったが、これらの人々には、神の使者たちが味方となり、勝利させてもらえるから確かに勝てると保証なさって、忍耐するように励まされた。主は、一羽の小さなスズメさえ養い、愛し、守って、育ててくださいます。まして、神ご自身の味方にかたどって作られた人間に対しては、それ以上の愛を注いでおられるのは確かであります。神は創造したもうたすべてのものを守り、支えていたまいます。広い宇宙の無数の諸世界を支えたもう神は、同時に何の恐れもなく、さえずっている小さなスズメの必要をも、帰り見たものであります。 どんな涙も神の目に止まらぬものはなく、どんな微笑みも見過ごしにされることはありません。さて、ここで主に頼って個人を牽引した、皆さんご存知のジョージ・ミューラーの話をですね、ケネス・N・テイラーの本、子供に読んで聞かせる話の本からちょっと紹介させていただきたいと思いますが、ずっと昔、海の向こうのイギリスの国にジョージ・ミューラーという人が住んでいました。ミューラーさんは素晴らしく大きな家を持っていました。その家には子供たちが大勢いました。その子たちはミューラーさんの本当の子ではありません。お父さんやお母さんと一緒に住むことのできない少年少女たちです。ミューラーさんはその子たちに来て、この大きな家に私と一緒に住むようにと言ってその子たちを招いたのでした。その子供たちの一人にアンネットという名の小さな少女がいました。アンネットがミューラーさんやその他の子供たちと一緒に住むためにこの家に来た時は6歳でした。その少女はとても楽しく過ごしました。ミューラーさんは子供たちにみんなの食物を買うためのお金がそんなにないということをいつも話していました。そして天にいらっしゃるイエス様はみんなを守っていてくださるのだから、いつも感謝していなければならないということを話しました。ある夜、子供たちが食事を終わった後、ミューラーさんは子供たちに言いました。子供たち、もうお金がすっかりなくなってしまった。そしてコックさんが明日の朝の食事のためにはもう十分な食物が残っていないというのだ。それで私たちに必要な食物をお与えくださるようにと、今イエス様にお祈りしよう。子供たちは皆ひざまずき、ミューラーさんが祈りを導きました。ミューラーさんは言いました。イエス様、あなたは私たちを守っていてくださいます。そして私たちに親切によくしてくださることを感謝いたします。今私たちには朝食のための食物が必要です。あなたが私たちに食物をお与えくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。次の朝、子供たちは目を覚ますと、会社の朝食のテーブルのところへ走っていきました。イエス様がみんなのために何を持ってきてくださったかを見ようと思ったのです。テーブルにはまだ何も載っていませんでした。けれども子供たちは座って、コックさんが台所からみんなの朝食を持ってくるのを待ちました。そこへミューラーさんが来て言いました。子供たち、私たちの朝食はまだ来ていない。主はまだそれを与えてくださらない。もう一度お祈りしよう。そこで子供たちはもう一度ひざまずきました。ミューラーさんはイエス様がみんなに必要な食物を与えてくださるようにとお祈りしました。それから子供たちに言いました。さあ、子供たち、外へ出て遊んでおいで。イエス様は、今朝は私たちに朝食を食べさせたくないと思っていらっしゃるのかもしれない。けれども、イエス様はいつでもそうであったように、私たちの必要を与えてくださるだろう。子供たちがテーブルを離れようとしていたちょうどその時、誰かが前のドアをノックしました。ミューラーさんは言いました。アンネット、誰が何の用で来ているのか見ておいで。アンネットは走って行き、ドアを開けました。そこに誰がいたと思いますか？誰もいなかったのです。誰かがそこにいたのに行ってしまったのです。その人は食物の入った大きな袋を置いていきました。アンネットは家の中に駆け込んで叫びました。ああ、袋があるのよ。私たちの朝ごはんのための食物が入った、すごく大きな袋が。それを私たちに持ってきてくれた人はどこにいるの？その人にお礼を言わなければ、とミューラーさんが言いました。誰もいなかったわ。私きっと天使が持ってきてくださったのだと思うわ。そうかもしれない。あるいは誰かがそれを置くと、すぐに逃げていってしまったのかもしれないね。だから私たちにはそれが誰だかわからない。でも、その人はイエス様が送ってくださったのだよ。だから私たちは もう一度ひざまずいて、私たちに食物を、朝食を与えてくださったことをイエス様に感謝しよう。そして子供たちはそうしたのです。その後、何回も子供たちはイエス様がどんなに自分たちを守っていてくださるかということを学びました。そしてイエス様は、今日も私たちの祈りに応えようと用意していらっしゃるのです。主は、キリストに従う者や、主の働きに携わる者など、キリストの重荷を負うすべてのご自分の民を見捨てることはなく、その必要を満たしてくださいます。親がその子を愛し、養うように、主はご自分の御心にかなう神の民を忘れることは決してないのであります。先日、息子の高木がですね、私の息子の高木が琉大病院で耳の手術を受けました。昨年、右耳の鼓膜に大きな穴が開いていることが分かり、手術を進められ、先月4月21日に、鼓膜形成手術を受けました。その手術とは、耳の後ろから鼓膜の裏まで切開し、頭の筋肉の筋膜を一部取って、それを鼓膜に貼り付けることによって、鼓膜の穴を塞ぐというものでした。琉大ではそのような手術をですね、年間110件ほど行っており、成功率の高い手術との説明を受けたんですね。しかし、何しろ息子にとって初めての手術であり、またですね、この世の中の状況がコロナ一色とのこともあったため、私たち夫婦、親にとっても不安や心配が、少なからずありました。また息子の高木もですね、先生に、先生、手術が失敗する確率はどれくらいですかと聞いていました。先生は笑顔で、95% は成功するよ、とおっしゃってくださり、感謝でした。神様は私たちも家族を憐れみ、助けてくださいました。そして無事に、手術は成功し、術後の経過も良く、予定されていた入院期間よりも早く退院することができました。その後自宅にてですね、日々回復に向かっています。多くのですね、方々のお祈り、また、優しさに支えられ、励まされましたことを本当にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。この息子のですね、耳の手術に関して、神様はいくつかの約束を私たちに与えてくださいました。その時、聞こえない人の耳は聞こえるようになる。イザヤ35:5。主を褒め歌え、主はその御業を見事に成し遂げられたから。神を信じて休んじましょう。神は託されたものを必ず守りたもうのであります。もし神の御手に己をお任せするならば、あなたを愛したもう神は勝ち得て余りあるほどにしてくださいます。さて、これらの約束を心に留めて祈りつつ手術に臨んだわけですが、息子に付き添っていた妻は不安そうな顔つきで手術室に入っていく息子を見送った後、一人病室で待ちながら何とも言いようのない気持ちになり、祈りつつ涙が止まらなかったそうです。下の娘、朝日は私とですね、自宅で留守番をしていました。そして午前10時30分、妻からのメールにより手術が始まったことを知らされました。そこで私は主から与えられた御言葉を彼女に送りました。この神こそ、その道は完全であり、主の言葉は真実です。主はすべてより頼む者の盾です。神は私に力を帯びさせ、私の道を安全にされました。私は大丈夫。必ず神様が守ってくださる。そう思いました。妻も、あとは神様に高きを委ねるしかないと思い、そして主が共にいてくださるという約束に深い慰めを受けたそうです。さて、息子は看護師さんや担当のお医者さんに付き添われて、手術室に入っていきました。ところで手術室の中には、親でさえも立ち入ることはできないことになっています。しかしですね、そこに主は、息子と共にいてくださることが、私たち夫婦にとっての慰め、励ましであり、また希望であります。私たちにとって、そのことがどんなにありがたく、 感じたことでしょう。親にとっても、また息子本人にとっても、今回の耳の手術は、ある意味大きな重荷でありましたが、イエスはそれを一緒に背負ってくださいました。主が共にいてくださるというその約束のおかげで、その荷はどれほど軽くなったことでしょうか。またこの恵みの経験により、私たち家族はどれほど多くのことを学ばされたことでしょう。御言葉は真実であり、神様は必ず約束を果たされるということ。また見えない神の御手による守りの強さ、神様の御業の素晴らしさ、さらには嬉しいことに手術の時間だけでなく、退院が予定よりも早められたのも神様の憐れみの時間配分だったと心から感謝しています。自宅で留守番をしている私や娘にとっても、7日間の入院予定が4日間に縮まったことで、どれほど私は助けられたことでしょうか。何よりどのような状況にあっても神の御手のうちにあって平安が与えられる経験は私たちの宝となりました。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからです。私たち人類は罪を犯して以来、すべての人の罪の重荷を負って生きています。すべての人は罪の重荷を負って生きています。この罪の世の中にいる限り、私たちはサタンの誘惑や攻撃、そして様々な試練に遭います。一人一人の試練の大きさは違います。それぞれの重荷を背負って生きています。しかしその背負うべき罪の重荷ですが、クリスチャンである私たちは一人で背負う必要はありません。私たちは主により頼むことができて、また主が私たちと共にいてくださって、その重荷を一緒に背負ってくださるという素晴らしい特権が与えられているのです。自ら人生をおとりになったイエスは、人間の苦痛に同情する方法を知っておられる。キリストは一人一人の魂と、その魂の独特の要求や試練を知っておられるばかりでなく、心を苛立たせ、困惑させる事情も一切ご承知である。彼は苦しんでいる神の子、一人一人に対して、憐れみと優しさを持って御手を広げておられる。最も苦しむ者が最も多く、その憐れみと同情を受ける。イエスは私たちの弱さに心を動かされ、私たちが自分の困難や悩みをイエスの足元に置くように望んでおられる。ここで、マーガレット F. パワーズさんが作った、皆さんよくご存知の足跡の詩を読ませていただきます。足跡。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従おうと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みのときに、足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。続けてですね、この素晴らしい詩が生まれた背景もまたご紹介させていただきたいと思いますが、確か、キリスト教書店であったオリーブという雑誌に載っていたんですけれども、足跡という詩があります。今や世界中のクリスチャンの間で親しまれています。ある時は悩める 友人への手紙に書き記され、ある時はキリスト教会の集会で読み上げられ、人生に疲れて重荷に押しつぶされそうになっている人々を励ましてきました。ところが詩が知られるようになった初めの頃は、誰がこの詩を書いたのか詳しいことは何も分かっていませんでした。しかし90年代初めにカナダのクリスチャン女性が足跡の作者であることが分かり、この詩の背景にある感動的な物語が日本にも伝わってきたのです。この詩を生んだのは神を信頼する心でした。父親に虐待された過去と殺人の前科を持つ男性と、育ちの良い女性が結婚を決意するまでにあった戸惑いの心は、神への信頼によって平安へと導かれたのでした。その信頼の中からこの詩は生まれました。この美しい詩、足跡の作者はマーガレット・パワーズさん。1964年、ご主人のポールさんにプロポーズされた日に足跡は生まれました。その日、カナダ・キングストンのエコー湖の渚を歩いていた二人の心は、結婚のことでいっぱいでした。数時間前に突然プロポーズされたばかりでした。ポールさんはキリスト教の伝道者で、マーガレットさんは教師でした。二人は共にクリスチャンで、結婚生活への夢も膨らんでいましたが、実は心の奥底には不安があったのです。育ってきた環境があまりにも違う二人が、果たして一つになれるのだろうか。マーガレットさんの両親はポールさんの忌まわしい過去を知っても賛成してくれるのだろうか。マーガレットさんは安らぎのある家庭環境で育ちました。一方、ポールさんは父親からひどい虐待を受けて育ったのです。ゴミ処理場の裏に住み、働かない父親に5歳で万引きを教えられました。7歳の冬、父親の不注意で母親が凍死した朝、父親が母をゴミに埋めてしまうのではないかと怖くなり、大声で泣くと、泣き声がうるさいと父親から暴力を受け、手首や肋骨、鼻を骨折、歯が何本も折れました。成長し、ギャングの一員になったポールさんは、12歳の時、盗みに入った先で、婦人を射殺、少年院を転々とし、院内で聖書をもらうと、その場で破り捨てたのです。けれど、ポールさんはその後、刑務所の職業訓練学校で、前向きに学ぶようになり、出所後、老齢のクリスチャン夫婦宅に下宿したことで、クリスチャンになりました。イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかったと知ったとき、母親が死んだ7歳の朝以来、初めて涙を流しました。そして1964年のあの日、エコー湖の渚を歩きながら将来を真剣に語り合っていた二人がいました。そろそろ戻ろうと砂浜を折り返すと、二人の足跡が波に消されて、一人分しか残っていないのです。それを見て神が祝福してくれないことの暗示かと不安がるマーガレットさんに、ポールさんは、そうじゃない。二人は一つになって人生を歩いていけるんだ、と励ましたのでした。それでもマーガレットさんは不安です。二人で処理できないような困難がやってきたらどうなるの?と聞きます。ポールさんは答えました。その時こそ主が僕たち二人を背負い、抱いてくださる時だ。主に対する信仰と信頼を持ち続ける限りはね。詩を書くのが好きだったマーガレットさんは、その夜、明け方近くまでかかって、渚での出来事を詩に書きました。まるで神様を交えて三人で歩いていたような、麗しい瞬間を書き留めておきたかったのです。完成した詩をポールさんに見せた時には、渚での出来事と詩を書き上げた喜びと感謝で、結婚への不安はなくなっていたのです。その後、人前で聖書を語ることの多いポールさんは、機会あるごとに足跡を紹介。それがこの詩が世界中に広がるきっかけとなったのです。1989年の夏、ピクニックに訪れた州立公園で夫妻はひどい事故に遭いました。娘は首を骨折し、内臓の損傷がひどく、ポールさんは心臓発作で集中治療室へ。ポールさんを助けようとしたマーガレットさんも腕を骨折。その時、病室を訪れ回復を祈ってくれたクリスチャン看護婦が、 作者がわからないんですが、と送ってくれたのが足跡だったのです。夫と娘は病院のベッドで、私の腕にはギブス。私たちの人生に陰りが覆っているようでしたが、ポールと娘は奇跡的に生きていました。私は過去の経験から、辛い時期には主が私たちを背負って歩いてくださるのを知っていました。これまでも背負ってくださいましたし、今も私たちを背負って歩いてくださっているのです。それはエコー湖の渚から25年、世界中で人々を励ましてきた死が改めて自分のもとに届き、大きな慰めを受けた瞬間だったのです。我々の信仰を最も厳しく鍛え、神はあたかも我々を見捨てられたのかと思わせるような試練そのものが、実は我々がすべての重荷を主の身元に下ろして、それに変えて彼がお与えになる平和を味わうことができるように、我々をキリストのそば近くに導くべきである。さて、以前ですね、妻の幸男が証しをしていましたけれども、昨年9月に息子の高木が、県立北部病院に入院した時に出会ったクリスチャン、看護師の Y さんのお話をもう一度ですね、取り上げてみたいと思います。彼は以前は南部医療センターの小児科で働いていました。そこである一人のお母さんに出会い、教会に導かれたそうです。彼が働いていた病棟には、重い病と戦う子供たちがたくさんおられ、お母さんたちも大変な思いをしておられました。その中で彼が出会ったこのお母さんは、いつも明るい笑顔で周りの方々を気遣い、他のお母さんたちの相談に乗ってあげ、また慰め、励ましていたそうです。そしてまたそれだけでなく、働いている看護師たちをもいつもねぎらってくださっていました。今日もお疲れ様。大丈夫？疲れてない？気をつけて帰ってね。という具合に。しかし、なんと、そのお母さんの子供さんは、病棟の中で他の子供さんたちよりも一番重症だったのであります。ですから本当だったら、そのお母さんこそ、一番大変な思いをされ、悲しみ、落ち込んでいても良いはずなのに。なぜか、一番明るく、元気であり、光を放っていたというのであります。そこで不思議に思った看護師 Y さんは、お母さん、どうしてそんな風にできるんですか？と聞いたそうです。としたら彼女は、Y さん、教会に行ってみない？と彼を教会に誘ったそうです。そしてそのことがきっかけにより、看護師 Y さんは教会に通うようになりました。そして、その後、看護師 Y さんはクリスチャンになったのであります。看護師 Y さんを教会に誘ったそのお母さんは、重い病と戦う子供さんを育てるという荷を負っていましたけれども、キリストはその荷を共に背負ってくださり、日々、主と共に歩むことで、輝かしい光を放つことができたのであります。キリストの光を放っている一人のお母さんの生き方、そのことによって、Y さんの魂は主に導かれたのであります。日々に我らの荷を負われる主は褒むべきかな。神は我らの救いである。神は神に頼るものを忘れたり見捨てたりなさらない。神は神の民が試練に遭うのを許される。それは彼らが神に誠実を尽くし、服従することによって彼ら自身が霊的に豊かになるためである。さらに、彼らの模範によって、他の人々に奨励を与えるためである。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものである。さて、すべての人は罪のゆえに重荷を負っています。また罪の支払う報酬は死であるとの法則により、この世には悲しみ、痛み、苦しみなど、または究極的には人が死ぬ運命に定められています。罪の結果その身を買い取っています。しかし、神の御子なるキリストがこの地上に来られ、ご自身の命を罪の代価として支払って私たちをあがなってくださいました。そして人類に 希望と救いの道を開いてくださいました。そこでキリストと共に十字架にかけられた二人の強盗たちからそのことを少しですね、学んでみたいと思います。ルカによる福音書23章の32節から、さて、イエスと共に刑を受けるために、他に二人の犯罪人も惹かれていった。サレコーベと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に、一人は左に十字架につけた。十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか。それなら自分を救い、また我々も救ってみよう。とイエスに悪口を言い続けた。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。十字架の強盗はイエスを真ん中にして、一人は右に、もう一人は左につけられました。三人の十字架のうち、キリストは真ん中の位置にかけられたのです。それは最も重い重罪人であることを意味していました。確かに、キリストはご自身の命をかけて、全人類の罪を背負うことにより、罪人として誰よりも計り知れない重荷を負われたのであります。また二人の強盗たちですが、彼らは全人類の特徴を表していました。それは、一人はキリストを罵ったまま死んでいき、もう一人は悔い改めて救いに至ったように、全人類もまたキリストを拒んで滅びゆくか、あるいはキリストによって救われるかのどちらかであることを意味していました。キリストの十字架が二人の強盗の真ん中に置かれることは、罪の世の真ん中にあって、どんな罪人の罪をも背負って救うことがおできになるお方であることを表していたのです。十字架は一人も滅びることがないように、十分な助けがすべての人に備えられている約束として立てられています。我らの贖い主が道をお開きになったので、どんなに罪深い者も、どんなに困っている者も、またどんなに虐げられ、侮られている者も、天父に近づくことができる。そしてまた、忘れてはならない大切なことは、罪人たちと共に十字架の苦しみを受けられたキリストは、私たちがこの世にあって、罪とがに苦しむとき、共に苦しまれる愛のお方であるということであります。それは主が人として私たちを理解することがおできになるお方、また私たちを憐れんで同情されるお方であるということであります。人類に降りかかるありとあらゆる不幸と誘惑を経験されたのはキリストだけである。ところで、救いについて気をつけるべきことがあります。それは、救いは無償の賜物でありますが、棚からぼた持ちではないということです。それは神と人との協力関係にあってのものであります。愛の神は強制はなさいません。神の役目と人の役目がそれぞれにあるのです。救いを得る仕事は共同組合のようなもの、すなわち共同作業である。神が働かれ、また人も働くのである。誘惑に抵抗するのは人の仕事であり、そのための力を神からいただくのである。一方には無限の知恵と憐れみと力があるが、他方には弱さ、罪深さ、全くの無力さがある。誰が、作ったかわかりませんが、このような詩がありました。同じ風が吹いているのに、ある船は東へ、他の船は西へ行く。どちらに行くかは風によるのではなく、帆の張り方によるのです。おのおのは自分自身の選択によって各自の運命を決定している。そして神はそのすべてを支配して、御心を達成しておられるのである。神は機会をお与えになる。成功は人間が機会をいかに活用するかにかかっている。さて、キリストは私たちを救うために私たちの重荷を負って十字架にかかってくださいました。しかし、 その十字架の苦しみは今もなお天の至聖所で、私たちが罪を犯す度ごとに続いています。私たちの重荷はキリストが負ってくださり、私たちは平安を得ることができますが、ではキリストの重荷はどうしたら取り除かれるのでしょうか。果たして誰かによって取り除かれることができるのでしょうか。私たちの罪を取りなし、贖う旅ごとに流される地の苦しみから誰がキリストを解放してくれるのでしょうか。レビュー&ヘラルドの、贖い主は変わらざる愛の御心を持って今でも罪人のために清き血を流しておられる。傷つけられた身手、突き刺された脇腹、損なわれた身足がその贖いのためこれほどまでに大きな犠牲で買い取られたところの堕落した人間のために雄弁に懇願している。イエスは父の御前に立ち、絶えず世の罪のために犠牲を捧げておられる。絶えず犯される罪のゆえに、天の中保者の贖いの犠牲は書くことのできないものである。ここで、キリストの十字架をですね、担いだクレネ人シモンについてですね、少し考えてみたいと思います。シモンは素晴らしいことをしたと皆さん思われませんでしょうか。なぜなら屈辱的な十字架を背負って歩く、そして弱り果てたキリストをですね、助ける者が誰もいない中、キリストに同情し、キリストの重荷の十字架を実際に背負い、キリストの苦しみを和らげ助けたものだからであります。そしてまたキリストと共にカルバリーへの道のりを一緒に歩んだ人物でもありました。カルバリーまで十字架を担いでいったことはシモンにとって恵みであった。彼はその後いつもこの摂理を感謝した。彼はこの経験から自ら進んでキリストの十字架を背負い、その重荷に喜んで耐えるようになった。では今もなお天の至聖所で我々の罪をあがない、罪のゆえに苦しまれるキリストの重荷を取り除くことができるクレネ人シモンのようなものはいないのでしょうか。やがて私たちの罪のためのキリストの取りなしが終わる時がやってきます。その時キリストは罪の重荷から解放され、このその苦しみに終わりを告げます。善と悪との大争闘においてキリストをその苦しみから解放する役目を担う者、それは14万4千の人々たちです。この人たちはこの罪の世の中にあってキリストのような品性を反映し、子羊の行くところには一緒にどこにでもついて行く人たちなのです。またクレネ人シモンのようにキリストの苦しみに同情し、自己犠牲自己否定をする者たちでもあります。彼らによってサタンの訴えは打ち砕かれ、キリストは取りなしの役目を終えて勝利の王としてこの地に再臨なさることができるようになるのです。キリストは我々の罪の重荷の一切を背負ってくださいました。そして日々我らの荷を負ってくださっています。私たちもまた失われた魂を救いに導くという主の働きを担い、神の恵みによりキリストのような品性を輝かすことによってキリストの負っておられる荷を軽くすることができるのであります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。ぜひ私たちもまたキリストの十字架を背負い、主と共に歩む者となろうではありませんか。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の48番、主の宮と我は欲をご起立くださいまして賛美したいと思います。
Thank you.
愛と恵みに富みとも天の地なる神様、罪深い私たちを憐れんでくださり、あなたご自身の命をかけて私たちに救いの道を開いてくださったことを感謝いたします。弱い私たちであります。日々あなたは私たちの荷を負ってくださるこの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちもまた今天の至聖所で苦しんでおられるキリストを仰ぎ、そしてクレネ人シモンのようにあなたの恵みによって品性をあなたの品性を輝かし、あなたの重荷を一日も早くまた取り除かれることができますように、聖霊を与え導いてくださいますようにお願いいたします。どんな時もどのような状況にあってもあなたの御足跡を従って歩んでいくことができますように、主と共に歩んでいくことができますように助け導いてください。すべてをお委ねし感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。